はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿の本橋です。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。今日はですね、家づくり初心者、これから家づくり何にしようか、マンションにしようか戸建てにしようかっていう段階の方がとても 見どころかもしれない。さらに住み始めた方も、もう家を買って住み始めた方も、住んでいる方も、とても重要なこと、家の維持メンテですね。誤解や失敗が非常に多いので、全ての戸建ての方に見てほしい動画になっています。戸建て住宅メンテナンスコスト、これ考えていくとしっかりと先を読めますよね。家づくり始める前に考えるってことです。誤解だらけの耐久性とメンテナンス、なぜ壊されるのか、家はなんで30年で壊されちゃうのか、ここら辺もしっかり理解しておくと、じゃあそれを壊されないための家づくりができますよと。これから作る家のポイントです。30年ノーメンテで騙されないでください。90年修繕計画、私はこれを推してます。これいらないでしょって言われちゃうんですけれども、90年修繕計画をすることによって30年ノーメンテの家が本当に有効なのかが分かってきます。最後結論になっていきます。家づくり始める前に考えるです。これから住宅購入の方は非常に重要です。結構誤解が多いんです。マンションと戸建てどっちがいいのっていう悩む前段階で、この修繕計画とかが分かってくると、あ、こっちにしようっていうふうに分かってきます。マンションの場合は修繕積立金っていうのが強制で徴収されるし、その修繕積立金は退去した、売却した後戻ってくるわけではないですよね。だからその修繕積立金は確実にそこのマンションの修繕に使われるように積み立てている。これがマンションを良くする要素。マンションが今資産価値どんどん上がっていってるんですね。一方戸建て住宅は全然上がっていない。この違いは多分この修繕積立金があるかないかな。でも戸建て住宅もこの修繕積立っていうか修繕金は確実にかかってきます。なのでそれを毎月毎月可能ならばです、もう今買った方はですね、自分で大体じゃあどれぐらい修繕積立金を積めばいいかなっていうのを見越して貯金しとくべきです。こういう制度があるといいんですけどね。戸建て住宅も強制的に修繕積立金がこう何か貯められるような仕組みみたいなのがあると、戸建て住宅も資産価値がどんどん維持できる時代になってくるんじゃないかなと思います。メンテしないとですね、戸建て住宅特に木造はすぐに傷みます。なので30年で戸建て住宅は資産価値がないっていうのは、ほとんどメンテナンスしてないでしょっていうことなんです。まずは維持メンテ費用発生するっていうことを今分かってほしいんです。これから家作りをする方、これから住み始める方は、そのコストは仕様によって変わりますよ。だから自分の修繕費用って月額どれぐらいかっていうのはちゃんと見ておいた方がいいですよ。誤解だらけの耐久性とメンテです。耐用年数っていうのはよく言われますよね。木造だと22年、 RC だと46年ぐらいかな。なので RC の方が長持ちするっていうんですけど、この耐用年数は税制上のものだけです。知ってる方は知ってると思うんです。で現実の耐久年数って違うんですよね。だから木造がダメっていう理由にならないってことを理解してください。構造別に何が一番いいかっていうと、例えば鉄筋コンクリート造、RC、S 造、木造、どれがいいんですかっていうんですけど、基本的に構造と設備分かれます。で、設備はどの構造でも同じですよね。設備や内装とか。じゃあ構造はっていうと、RC、S 造、木造、どれも多分私的に、私の勝手な解釈ですよ。普通に100年は持ちます。最強は多分 RC なんです。ただ日本最古の鉄筋コンクリート造、軍艦島の今ボロボロで、でも世界遺産になってるんでしたっけ。 あれってまだ立ち続けてますよね。あの軍艦島には多分木造とかもあったと思うんですけど、それはなくなってるって。それからすると RC はやっぱり強い、強いから持つっていうところです。水に強いっていうか、耐候性があるっていうのが正しい言い方かな。ただし、耐久年数から考えると、どれもしっかりメンテナンスさえすれば100年持つんじゃないかなっていうのが私の考えです。じゃあなんで30年で木造ボロボロになるか。で、建築業者なら大体知ってるんですけども、解体される建物、木造のですね、構造がほとんど傷んでないんです。特に断熱が入ってない時代の、だから30年前ぐらいの建物の方が構造が傷んでなくて、まだまだ全然現役で使える。まあ木造自体、木造の木自体は何百年って持ちますよね。まあそれは神社仏閣がもう証明してるようなもんなので、だからそもそもメンテナンスしてれば使えるんですけどね。なぜ壊されるかです。30年の家を想像してほしいんです。と言いますか、今ある、まあ、ご実家の家とか、築30年以上経った家見てほしいんです。なんで、その家に住みたくないかです。地震が心配でしょ？寒いでしょ？設備が古くてなんか、使い勝手が悪いでしょ？汚い。雨漏れがいっぱいあったり、直さないでね。しかもメンテナンスしないんで、雨漏れずっとほっぽりっぱなしで。で、さらにカビ臭くなって。で、シロアリもたまに出てくる。これが築30年の現状ですよね。だから壊されるんです。では、これから作る家、そういう家をどんどん作っていきますか？これから作る家のポイントです。耐震性心配でしたよね。なので、耐震等級っていう認定が大事ですよって言ってます。耐震等級2でもいいです。2で十分だとは思うんですけど、だったら今の最高等級3を取っといた方が、今後100年持つ家のためには大事な要素でしょって。寒い。寒いから家が壊されるんです。なので、断熱気密しっかり作るのはもう大事な要素ですよ。設備が古い。これは設備が古いんだけど、なかなか直しづらいから直さないとかになっちゃうんです。なので、更新しやすい、維持しやすい設備を選んでいくといいんじゃないかなと思うんです。埋め込み式とかビルトイン型、できるだけ選ばない方がいいですよね。エアコンなんかは特に10年から15年に1回更新していくのに、じゃあ埋め込み式のエアコンにしたらとても維持費が高くなっちゃいますよっていうところです。汚い。まあこれはメンテナンスしてないからでしょっていう話なんです。雨漏れだらけ、カビ臭い、シロアリ。これは、まあ長期有料住宅っていう仕様があります。それに対応していけば雨漏れもしづらく、まあカビも生えづらい、シロアリも強いっていう仕様が今作れているので、それを意識して作ってほしいっていうことなんです。30年ノーメンテの家なんです、うちはってよく言われるんです。大手ハウスメーカーだと特にその対策が取られていて、30年間は何にもメンテナンスもかかんない。もっと言うと、30年間保証しますから大丈夫ですよって言われるんです。でも修繕計画30年にするか90年間にするかで随分変わってきます、この話は。まあ、30年って長いんですよね。人生の中で言うと結構長い、3分の1ぐらいになるんですけども、でもローンって35年ローンで借りますよね。まだ返済できていない。なので、まあ屋根で言うと瓦がいいのかガルバがいいのかスレートがいいのか、これによって耐久年数が変わります。瓦だったらうまくいけば100年ぐらい持ちます。ガルバだったら60年ぐらい持つんじゃないかな。スレートだったら40年ぐらいかなっていう、その3段でいくと90年、100年スパンで考えるとスレートは2回更新しないといけないかもしれない。ガルバだったら1回更新しないといけない。瓦だったら更新せずに修繕だけでいける可能性もあるっていう違いです。それに初期コストを考えるっていうところです。外壁ですね。溶凝系金属、木製とかっていうサイディング系と塗り壁タイル、タイル張りって今流行ってますよね。ここで最も注意なのが、なぜか今流行っているタイル張り外壁。タイル張り外壁は30年スパンで考えるとほぼノーメンテでいけると思います。私もそう思います。ただ、じゃあ今マンションで最も問題抱えてるのは何かっていうと、外壁のタイル張りなんです。マンションの場合は高層階にあるので、そのタイルが1枚落ちると相当危険ですよね。で、それの30年過ぎた 40年50年になるといつ落ちるか分かんないタイルでめちゃくちゃコストがかかってくるっていうのがマンションの、まあタイル張りのマンションの今問題点です。それをわざわざなぜ木造とか戸建て住宅でタイル張りにするのかが私には全く分かんないっていうところです。90年メンテ更新コストで、まあタイル張りをする方だったら考えてみてくださいっていう。それが得なものなのか。基本的にじゃあ金属板のサイディングを選ぶと普通の溶業系よりも 1.5 倍ぐらいコストが高いんです、初期コストは。じゃあなんで金属板を張るかっていうと、最終的な維持メンテを考えると金属板の方が安いからっていうことで選ばれると思うんですね。それをじゃあタイル張りってめちゃくちゃ高いんです、初期コスト。それで90年コストがさらに高いんだったらそれ意味がありますかっていうことなんです。現代の家はしっかり作れば100年持つっていうのをまず理解してほしいんです。その上で維持メンテ更新をどう考えるかっていうのがとても重要ですよっていうところです。90年修繕メンテなんていらないって言われてしまうんですよね。まあ確かにそんなに生きてないからって言われちゃうんですよ。でもこう考えてください。例えば35歳で家を買って90歳まで住むとして、 90まで住まなくてもいいですよ。80ぐらいで老人ホームに行くっていうんでもいいんです。でもその築55年の家をもし譲るなり利用するなりするときにその家の価値が半分の資産価値残ってたらどうですか。で30年後にその家の資産価値がなくなってさらに解体する費用が必要だっていう負債になっている状態だとしたらどっち選びますかっていうところなんです。あと45年以上住めるんです、100年考えると半分ぐらいしか行ってないんですよね、家の寿命からすれば。自分たちが35歳で買った方は、なので90年修繕計画って非常に重要なんですよっていうところです。ここでちょっとエクセルで作った、まあ、建物耐久年数対応表っていうのを作ってみたんですね。まあ、なかなかこれをお見せする機会がないんですけども、例えばうちでいう、まあ、一番グレードが低いもの、だいたいそうですね、建築費で2200万円ぐらいっていうものと、まあ、これと例えば屋根外壁がガルバルビウムになっているものの違い、まあ、実際は断熱性能も上げるともう少し良い性能の方が良いんですけど、この比較、まあ、15年ピッチに大規模改修をしていくっていうスパンピッチを取ってます。これいろいろ悩むんですけど、20年ピッチっていう考え方もあるかなと。これ遅らせる方向の方がメンテナンスコストは下がりますよね。だから今マンションも昔は12年ピッチで修繕してたのが今18年ぐらいで修繕ピッチを変えるっているところもあるらしいんです。この修繕ピッチは非常に重要だし今後も変動もしていく。まあ実際90年って考えるともうお金の単位が変わってくる可能性はあるので、あくまでも今の現在価値が変わらないっていう想定でしかできないんですけれどもね。それでいくと一般的なスレートの屋根で、例えば長期有料住宅、耐震等級、断熱性能もしっかり取っていくっていう作り方いくと、だいたいどれぐらいかかるかっていうと90年で約3000万円ぐらいかかります。これで維持メンテコストを考えると90年メンテコスト月額2万7000円です。だから毎月2万7000円貯めてくださいって。ちょっとビビりますか。マンションは長期修繕計画は基本的に1万円から1万5000円ぐらいじゃないかなと思うんです。ただマンションは実はあれ共用部しかないんです。内部の修繕計画は入ってないんですよね。当然トイレ壊れるし、キッチンも壊れるし、お風呂も変えなきゃいけないっていうところを考えると、多分マンションも戸建てと同じぐらい2万円台に達すると思います。これをもう少しお金のかかんない方法にすると、例えば90年で月額2万1000円ですね。トータルで2200万円ぐらい。で、初期コストで言うと、ガルバとスレートサイディングの違いで言うと、多分300万円ぐらいの違いです。30坪ぐらいの家で300万円ぐらいの違いなので、それからすると最終的に修繕を比べると700万の差があるから、400万得になりますよっていう感じですよね。なので、ガルバ の屋根や外壁を選んだ方がいいですよ。これをタイル外壁に変えたらどうなるかとか、自分で算定してみるといいですよね。ちなみにこれは建売りの場合です。建売りの物件を購入した場合、まあ建売り全てがこういうことにならないんですけど、グラフで見るとこの30年ごとに建て替えをしていくっていう、今までの今の日本の習慣の家の場合はどうなるかっていうと、まあ住宅コストとして月額4万円かかりますよ。維持していくのに4万円かかりますよと。年間46万円、48万円ですか、48万円かかりますよと。膨大な金額ですよね。90年で考えると4300万円、いいものはの多分2分の1ぐらい、だから2000万円ぐらいの差が出てしまいますよというところです。もうこの90年メンテナンスコストが2万円台に抑えられると良いんじゃないかなと思います。2万7000円、普通の養魚系だと2万7000円ぐらいが2万1000円ぐらい。これ更新時期があるので、もう買っちゃった人は諦めることは必要ないです。更新時期に適切に今後お金のかかんない素材に変えていくっていう形でいければいいんじゃないかなと思います。結論です。30年メンテコストでは失敗します。30年メンテで比較してしまうと、それを今一番訴えようとしているのがハウスメーカーかなと思います。ハウスメーカーがいけないわけではなくて、30年60年90年で考えた時の、じゃあ外壁屋根の更新やらメンテナンスはどんくらいになりますかっていうのをしっかりと買う前に営業の方に聞いてみてください。90年メンテナンスコストが、まあ、月額2万円台に収まってれば良いんじゃないかなと思うんです。これ2万円台でも結構きついですよね。住宅ローンを抱えながら2万円をずっと修繕積立金で実際には貯めてほしいんです。自分でメンテできればさらにお得なところがありますので、できるだけ DIY を得意になってほしいと思ってます。構造と設備は可能な限り分けると、この維持コストが安くなっていきます。なのでそれをしっかりとしてください。日頃から丁寧にメンテナンスする、早め早めに自分でできることはやっていくっていうのが重要です。ダメな家を建てないことです。ダメな家って何かっていうと、耐久性がないし維持メンテコストがかかる家ってことです。構造断熱気密更新メンテが非常に重要です。なので全てにおいて認定作業って非常に大事です。最近よく言われるのが、耐震等級3の認定はいらないよ、長期有料住宅の認定なんかいらないよって言われるんですけど、認定を取るか取らないかは非常に住宅業界の闇かもしれないですけど違いが出ます。なので少しコストがかかると思うんです。申請費用とかコストがかかっても認定を必ず取っていくっていうのが大事です。断熱にしてもですね、耐震長期温熱っていうところの認定としっかりとした設計をしていくっていうのが大事です。はい、今日は維持メンテコストですね。まあ何度もずっと私の動画では説明してますが、もう一度大事なので家づくりを始める方はぜひ見てほしいと思ってます。今日はどうもありがとうございました。それではさようなら。